出世するために大切な36こと。その1、出世はいいもの。堂々と出世を目指そう。あなたは出世をしたいですか？出世はしたくない。今のままでいい。出世をしてもストレスが増えるだけ。出世をしたところで、給料以上の仕事や責任が発生する。もしそう思っているなら、ちょっと勘違いをしているようです。おそらくそれは出世をしたことがない人の妄想でしょう。世間では出世を否定する声を聞くことがありますが、誤解です。断言します。やはり出世はいいものです。出世は否定するものではなく、肯定するものです。出世の最大のメリットは、権限が与えられること。世間では出世を嫌な声があります。出世をすると責任が増えたり、労働時間が長くなったり、ストレスが増えたりすることが多い。部下の教育が必要になるなど、面倒な仕事や煩わしい仕事も増えるでしょう。出世をすると大変になるのは事実ですが、ここに誤解があります。大変なことも増えますが、それ以上に楽しいことや面白いことも増えます。出世をすると権限が与えられます。権限の範囲で仕事の選択が許される状態になります。これは大きなメリットです。仕事をやれるようになることで、やりたい仕事、得意な仕事、より本質的な仕事に集中できるようになります。責任のある仕事を任せるようになりますが、それだけやらない仕事ができるということです。一方、嫌な仕事、苦手な仕事は部下に任せることができます。つまらない雑用からも解放されます。権限が得られると、自由と選択の話になって何かと融通します。以前より自由から選択の話になって仕事のコントロールがしやすくなります。都合のいい話ですが、それを許されるのが出世のメリットです。責任のある大きな仕事を任せるようになり、ますます仕事が楽しくなるでしょう。大変なことも増やすが、それだけ喜びとやらないが増え、仕事が面白くなっています。仕事は大変になりますが、精神的には以前より充実したものになるはずです。場合によっては以前よりストレスが減って、大変なことも珍しくありません。部下歴史を知る機会が増えますが、実はここにもメリットがあります。教える立場より教える立場の方が学ぶことが多いもの。教える立場になることで、さらに成長が期待できます。もちろん、出世をすると、収入面での待遇も期待できます。収入が増えると、買いたいものを買えるようになって、夢が広がります。忘れがちなのは、キャリア形成です。出世はキャリアになります。転職の際、リーダーや責任者を務めた実績があれば、アピールポイントとして優位に働くのは間違いありません。出世はいいものであると、全然確かに証明している。あなたも実際に出世を果たした人はいるでしょう。実際に出世を果たした人を思い出してください。出世して大変だよと、いつも後悔をしたいとは言わないはずです。仕事が大変だよと、いつも心配しながら上場しているでしょう。実際に出世をしたら、なんだか満足しているはずです。つまり、それだけ出世はいいものだということです。出世が嫌だといつ、実際に出世をしていると、そこに素晴らしい世界が広がっていることに気づきます。出世はいいものであると、全然確かに証明しています。仕事が本当に楽しくなるのは出世をしてから。仕事が本当に楽しくなるのは出世をしてからです。出世ができたということは、どうしたら仕事ができる人として認められた会社が将来を支えているということです。実に光栄なことです。大変なことがありますが、評価されるのは嬉しいことです。親に出世を報告できれば、笑顔で喜んでくれるでしょう。まだこの会社から認められた、立派になったものだと誇らしい気持ちになるはずです。社会人となるならば私は仕事ができない人間ですと言っているのと同じです。出世を否定する人は出世ができない人の言い訳です。社会人となるからは出世を目指してください。出世したいですかと聞かれたら、はい、もちろん出世したいです。と即答しましょう。社会人として働くからには堂々と出世を目指しましょう。堂々と出世を目指す。出世するために大切な30のこと。その2、出世の最低条件は与えられた仕事をきちんとこなすこと。出世の最低条件があります。与えられた仕事をきちんとこなす。出世を目指すなら必ずここを増やしておくことが必要です。与えられた仕事をきちんとこなせなくてどうやって出世できるのでしょう。与えられた仕事をできなければ出世は会社にいることが早くなるでしょう。出世の最低条件としてまず与えられた仕事をきちんとこなしてください。当たり前のことは当たり前のことです。派手なパフォーマンスは必要ありません。仕事の質も満点である必要はなく、合格点であれば十分です。新人のような心がけですが、出世を目指す上においても重要ポイントなのは間違いありません。大切なのはきちんと。ここで大切なのはきちんとです。図書館に手を抜いたりすることなく、丁寧に仕上げることを心がけてください。できるだけ、無理や間違いがないように注意しましょう。上司の期待を超える仕事ができれば理想的ですが、最初から高い目標を持つ必要はありません。期待を超える仕事をしたい、上司を驚かせるような結果を出したいと意気込む人もいるでしょうが、それは後の話です。最初にすべきことは、与えられた仕事をきちんとこなすことを見つけます。与えられた仕事を丁寧にこなしましょう。特別なことをする必要はありません。派手なパフォーマンスも全く必要はありません。仕事の結果は普通でいいのです。与えられた仕事をこなすことで評価と信用を起こすことになります。慣れたことに落ちない。注意したいのは慣れたことです。慣れていると学ぶことがないで、サボったり、転職を始めたりすることがあります。最初はきちんと仕事をこなしていても、だんだん気持ちに余裕が生じて仕事の質に影響することがあります。どれだけ内容と学んでいるのかをサボったり、転職したりすることがないよう注意してください。真面目を心がけ、与えられた仕事をきちんとこなすことを徹底しましょう。雑用でも普通の仕事でもきちんとこなします。一つ一つは小さな仕事であっても仕事は仕事です。コツコツきちんとこなし続けていくことで評価と信用が積み上がっていき、実践に近づいていきます。与えられた仕事をきちんとこなすことで最低条件を決めます。与えられた仕事をきちんとこなす。出世するために大切な30のこと。その3、出世するために一番大切なのは出世したい気持ちを持つこと。出世するために一番大切なことがあります。つまり出世したい気持ちを持つことです。出世したい気持ちを持っていますが、出世したいなら堂々と出世したい気持ちを持つだけでは何も変わらないと思いますが、実際は変わります。出世欲に燃えていると、態度や仕事に現れます。自発性が高まって、生き仕事に勤めるようになります。必要最低限で終わらせるのではなく、ベストを尽くすようになります。自発的に学ぶ姿勢が強いのに、仕事を終えるスピードも速くなります。会議や打ち合わせでは積極的な発言が増えます。もっと仕事がしたいという風に言われて、新しいことにチャレンジすることも多くなります。たとえ、口に出さなくても、出世したい気持ちは自然と表に出てしまうもの。上を目指そうという気持ちは、熱気や表情に現れます。出世したいと思うから、主な行動となって現れます。どうしても面談でも出世に対する意欲を見せれば、考慮される可能性があるでしょう。私は必ず出世すると、心の中で社員を持ちもちろん出世したい気持ちを持つだけで今すぐ出世ができるわけではありません。あくまで気持ちの問題ではありますが、必ず出世のモチベーションとなります。心から出世したいと思ってください。ぼんやり思うのではなく、はっきり思ってください。私は必ず出世すると心の中で社員を持ちましょう。心から望む人に実現を与えることです。出世するために一番大切なことです。出世したい気持ちを持つ。出世するために大切な30のこと。その4、挨拶を受け答えを確かにできる人が出世する。自分の挨拶や受け答えを振り返ってみましょう。挨拶をするとき、外交になっていませんか？受け答えの声がボソボソした声になっていませんか？心から流れが要チェックです。挨拶の受け答えもできないというものではありません。挨拶や受け答えができていても、外交や小さな声では印象が良くありません。また、小さな声を考えても聞こえないと大変なことになるでしょう。挨拶の受け答えも仕事に直接関係することではありませんが、だからパワーとエネルギーの場所は誰からの意味でも魅力的に映る。挨拶や受け答えを確かめることができましょう。朝の挨拶はおはようございます。と、軽く元気に声をかけましょう。廊下で接し合った時はお疲れ様です。と、笑顔で挨拶をしましょう。言われた時ははい。と、元気よく応対しましょう。このトーンとボリュームをちょっと上げるのがポイントです。もちろん、うるさくならない程度、なるです。こんなことが出世に影響するの。と、思うかもしれませんが、怖いです。挨拶を受け答えがあるかしていると相手にポジティブな印象を与えます。パワーとエネルギーのあるように明るい雰囲気が出てくるでしょう。元気のあるのはいいことです。明るい雰囲気は伝染する作用があります。相手は明るい気持ちにして職場の人間関係も増やすに働きます。初対面や名称官の時も挨拶を受け答えがあるかしていれば、第一印象が良くなるのは間違いありません。パワーとエネルギーの場所は誰からでも魅力的に映ります。挨拶を受け答えがあるかしている人はどうしたらでも根性です。期待や将来性を感じるため出世したくなるのです。元気な挨拶や受け答えを確かしている人になる。出世するために大切な30のこと。その後、個人プレーをする人は出世できない。チームプレーをする人は出世できる。出世を目指す上で注意したいのは個人プレーです。個人の方が動きやすい。独断で仕事を進めた方が長く、個人プレーの方が高いパフォーマンスを発揮できる。そんな人もいるかもしれませんが、もちろん個人プレーが許されている職場ではないのです。一人で行うのは前提の仕事で、周りとの連携が良ければ、行動も進めたも自分の好きに進めればいいことです。しかし、仲間と共同で行う仕事であれば、個人プレーは要注意です。社会は人で成り立っているように、組織も人で成り立っています。仲間と共同で行う仕事で個人プレーが目指すと、うまく連携が取れるために仕事がスムーズに進められなくなります。気づかないうちに周りの調和を持ち、時には人に迷惑をかけることもあります。これでは、になっている自己中心的と思われても仕方ありません。上から悪い評価につながりやすい出世の大きな障害となるのです。組織で働いているためにチームプレーを重んじること。大切なことは個人プレーよりチームプレーです。仲間と共同で行う仕事であればチームプレーは必須です。知りたいことは自分が正直にするのではなく、チーム内で共有するようにしましょう。仲間同士のコミュニケーションを通じて、お互いの理解を深めるようにしていきましょう。独断で成り立っていることがないよう、上司やチームの仲間と相談を報告しながら進めるのが賢明です。自分の仕事が早く片付いて余裕ができたときは仲間の仕事を出していきましょう。組織は多くの人で成り立っているのですが、チームプレーが欠かせません。 チームの力が期待と素晴らしい総合力の流れ大きな成果を得ることができます。個人プレーの方が高いパフォーマンスを発揮できるとしても、組織で働いている限りチームプレーを重んじること、チームプレーを行っている人に出世の道を開いていくのです。個人プレーはさてチームプレーを行える。出世するために大切な30のこと。その6、ビジネスマナーが身についている人は出世に強い。出世に必ず役立つのはビジネスマナーです。ビジネスマナーはビジネスパーソンとしての基本です。ビジネスマナーがきちんと身についていると出世も強くなります。出世は仕事の結果で勝利したいと思っていても、実際はビジネスマナーの評価の一つとして使われているのが現実です。ビジネスの基本ができているとみなされ、どうしたら証明を得るでしょう。一言でビジネスマナーといっても必ず分かります。挨拶のマナー、身だしなみのマナー、名称感のマナー、文章のマナー、例のマナー、電話応対のマナー、公文のマナー、アポイントメントのマナー、送り物のマナー、食事マナーの会食までは必須となるため、ビジネスマナーの一つと言っていいでしょう。特に敬語や謙譲といった言葉遣いは、社会権のないビジネスパーソンでも苦労することがあります。ビジネスマナーは役に立つことがある。ビジネスマナーは社会権の会社に入った場合のことはビジネスマナーをしっかり心がけていても、しばらく知られていると緊張感が緩んできます。少しは現状してもいいだろうという姿勢なので、ビジネスマナーが悪くなることがあるのです。心がけがある人は要チェックです。すでにビジネスマナーが身についている人でも、今一度自分の振り返ることが大切です。ビジネスマナーはなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。完璧にできる人はなかなかいませんが、少しでも完璧に近づける努力をしましょう。きちんとビジネスマナーを身につけ、誰かと同じようなことができる。出世するために大切な30のこと。そのマナー、後でやりますというセリフは別にないとみなされる。仮に気持ちで後でやりますというセリフを言う人がいます。どうしたら仕事を辞めたときに後でやりますと答える。仕事の進捗をされたときに後でメールしますと答える。資料を読むように言われたときに後で確認させていただきますと答える。別に仕事をやらないと言っているわけではありません。今は都合が悪いためでやると言っているだけです。きちんとやることも宣言しています。時間に余裕があることの方がゆっくり落ち着いてできることもあるでしょう。口癖になっていて後でやりますと発言することもあるかもしれません。どこが悪いのかと思いますが悪いのです。上司は嫌な顔をするでしょう。少なくとも仕事をする上では注意したいセリフです。後でやりますというセリフは別にないとみなされる。後でやります。そう言われた相手は眉をしめるでしょう。頭は信じられた。やる気はないのかね。今すぐ取り立てたくないのですね。後でやりますというセリフは目がなくなりますが含まれていると思ってください。あなたの仕事は優先度が低い。急ぐことの価値もないと言っているのと同じです。別にないとみなされます。後でやろうとすると仕事に取り掛かるのが遅くなります。取り掛かるのが遅いと終わるのも遅くなります。スピードが遅いのは仕事では致命傷です。後でというにもはっきりしません。1日とか3日とか1週間とかわかりません。曖昧な言い方を考えて不安にさせます。言葉は現実ですが本当はやる気がないのですね。と思われるのが遅いです。せかされたとき、後からやると言っているではないですか。と反応しようのなら相手を怒らせてしまうでしょう。言葉は別になっても取り組むのが遅かったりスピードが遅かったりしては意味がありません。後でやりますと答えると別にないとみなされてしまうのが現実です。後でやりますというセリフは別にないとみなされる現実がある。ささいなセリフで別にないとみなされてはならない。世の中のことに反発を感じる人もいるのではないでしょうか。実際は本当に別になってきちんと後から対処するものでしょう。時間に余裕のあることの方がきちんと丁寧にできる事実もあるでしょう。しかし、いくら別になったところで後でやりますというセリフは別にないとみなされる現実があります。そういうニュアンスがあることを理解してください。仮に気持ちで後でやりますというセリフを言っていると思われる場合もあります。悪印象や低評価につながる場合も少なくありません。マイナスの印象はあってもプラスの印象はありません。口癖になっているなら今すぐ禁止しておくことをお勧めします。熱意はスピードで見せ。熱意とはスピードです。熱意を見せたいならまずスピードで見せましょう。現実ではスピードがあることを別になるとみなされます。仕事をやりたいならその瞬間に取り掛かるのが一番です。すでに対応中の仕事があって今すぐ取り掛かれないこともあるでしょう。そうした場合でもスピードを上昇した言い方を行うことができることです。できるだけ早く取り掛かります。できるだけ早めに終わらせます。まずまず今までの仕事まで完了させます。具体的な言い方をすればスピードを行っていることが伝わります。スピード感が伝われば別になるとみなされます。後でやりますは、インクリス。仕事をやりたいからすぐ取り掛かる癖をする。今すぐ対応できないときはできるだけ早めに取り掛かることを宣言する。出世するために大切な30のこと。その8、出世を目指すなら口が堅くなければいけない。出世をするために絶対必要なことがあります。口が堅いことです。つまり言ってはならないことを誤解しないということです。口が堅いことは出世における絶対条件の一つです。出世は諦めていなくなくてもいいですが、出世を目指すなら口が堅くなければいけません。これは単なる精神論ではなく重要な意味があります。なぜ出世は口が堅くなければいけないのか。なぜ出世は口が堅くなければいけないのか。出世をしてたちがなくなると、デリケートな情報は少々なくなるからです。個人情報は少々なくなります。部下のプライベートに触れる機会も増えます。デリケートな情報はちょっと公開するだけでも人間関係に広げたり、トラブルを招いたりします。何より会社の秘密情報を見つける機会も増えます。会社の秘密情報は内部に漏らすと大変です。開発の公開によって仕事に悪影響を漏らすことがあります。最悪の場合、会社の存続に関わる可能性もゼロではありません。出世するとデリケートな情報は少々なくなるのですが、口が堅いことは必要不可欠。出世という面では、誰より重視されるためしっかり心に留めておくことが大切です。口が堅い人は出世の秘密です。これは絶対他の人にてはいけませんという指示を受けたらひたすら守ることです。ちょっとが言ってもいいだろうという考えはトラブルのもとです。口が堅い人は出世できません。秘密を言い出すような人は責任のある立場に来るんです。いくら仕事ができようといくら楽的な戦いだろうと出世の秘密は絶口が滑ったとはいえ、秘密を公開したことは事実です。口が滑りやすい人は会社では要注意人物として警戒されます。口が滑る人は出世の道を滑ります。口の高さは才能の問題ではなく意識の問題。もしあなたが元々口が高いなら出世の条件の一つを増やしています。口が高いことに心を持ってください。その年で出世を目指していきましょう。もしあなたが口の高い人なら今すぐ心を入れ替えて口を高くしてください。秘密を公開しない正確に前があることです。口の高さは才能の問題ではなく意識の問題です。本人がきちんと意識さえすれば全然性別に関係なく今すぐ改善できることです。言ってはならないことを公開しないというルールをひたすら守りましょう。当たり前は当たり前に貫くことです。口が高い人は出世の道を開きます。日頃から口を高くして秘密を守るには注意する。出世するために大切な30のこと。その9、感謝の言葉を口癖にすることは出世の条件の一つ。日頃から感謝を大切にしましょう。感謝は人間関係の基本であると同時に出世の基本でもあります。上司から教わった時はきちんとありがとうございますと礼を言いましょう。部下や同僚に仕事を手伝ってもらった時もきちんとありがとうございますと礼を言いましょう。言葉を持たずはっきり言うことが大切です。感謝をされて嬉しい人はいません。感謝の習慣があると人間関係がスムーズになります。誰に対しても素直に感謝できる人は明るく爽やかで感じないので必ず伝えます。また上司からは伝えます。きちんと感謝できる人は素直に謙虚に譲るので出世をさせたくなるのです。感謝は思っているだけでは意味がない。いつも感謝しているきちんと感謝の気持ちがあるよという人もいるでしょう。それが思っているだけで望みがないようからです。いくら心の中で感謝しても思っているだけでは伝わりません。感謝の習慣で大切なのはきちんと言葉にして伝えることです。対面であればきちんと声に出していきましょう。メールであればきちんと文字にして伝えましょう。恥ずかしがらずにはっきり伝えるようにしてください。感謝の言葉を口にすることは出世の条件の一つ。きちんと感謝すると成長が早くなるメリットがあります。困ったときはまた助けてやるよ、良い情報があればまた教えてやるよと対応してくれることもあるでしょう。心強い人との間に良質な情報が集まったりして成長のスピードも緩くなるでしょう。感謝は答えと違っていくらしても失うことがありません。プラスしないのですから、どんどん感謝をしなければ損です。日頃から感謝の言葉を口にしておきましょう。ちょっと言い過ぎたらというか言っても構いません。感謝が口癖の言葉は可愛いで名前で上司は注目します。感謝が口癖の上司は人望、名前で部下についています。感謝の言葉を口にすることは出世の条件の一つです。日頃から感謝の習慣を大切にする。出世するために大切な30のこと。その10、今日やれば普通にできることを明日に回していないか。今日やれば普通にできることを明日に回していませんか。もちろん事情があって今日できないのです。時間がなくて無理の状態だったり、かかりされてたらなかったりすることもあるでしょう。余裕がないときは無理をしないのが賢明です。無理をして取り組むと注意力が低下して単純ミスを招くことになります。時間にも仕事が発生して仕事が減ることが増えることになるでしょう。また時間やタイミングの都合で今日やる気ではないケースもあるはずです。なければいけないときはまずは仕事です。時間やタイミングの都合があって今日やる気ではないなら仕事を回避させる必要があるでしょう。しかし今日やれば普通にできることは明日に回しているなら話は変わります。やる気がない。見たいテレビ番組がある。友人と遊びに行く約束がある。ここがないならいいことです。仕方ない理由に聞こえますが、どれもあんな理由です。今日やれば普通にできることは明日に回しています。時間も体力にも余裕があるのに残業しないのは単なるダメです。仕事の責任感が欠如しています。使命感を持って仕事に取り組んでいません。結局のところやりたくないのです。明日やろうと思うことは明日になってもやらないのに。 明日やろうと思いますが、ここでよくあるパターンがあります。翌日になってやるのかと思いきや、再び同じ言い訳が始まります。やる気がない、見たいテレビ番組がある、友人と遊びに行く約束がある、などの言い訳で先延ばしが繰り返されます。犯人先延ばしをする人は、それが習慣になっているため、延々と繰り返されます。明日やろうと思うことは、明日になってもやらないのです。一日遅れとはいえ、油断は禁物です。小さな遅延も積み重ねると大きな事になります。気づけば、手遅れの状態になっているのです。今日やれば、次にできることなら、今日やろう。やろうかどうしようかなと迷っているうちにどんどん時間が過ぎていきます。迷う時間と無駄な時間はありません。真剣に行動してください。今日やれば進んでいくことなら今日やりましょう。明日に回す言い訳をしたくてもぐっとこれ今すぐ取り掛かることです。この習慣を繰り返すことで仕事がスムーズに進んでいきます。今日やれば進んでいくことなら今日やる。出世するために大切な30のこと。その11、きれいに机の上を片付けて会社の人が出世できる。出世を目指すなら机の上に注目です。机の上を散らかしたまま帰っていませんか。運動部位を散らかしていませんか。もし心当たりがあるなら要注意です。残念ですが、机の上を散らかしたまま帰る人は出世できません。書籍や読書会ならまだいいのですが、仕事関係の書類は全て重要書類です。ちょっとした資料であっても、金銭に関わるものと考えるのがいいでしょう。机の上を散らかしたまま帰ると、そういう意味で同僚は眉をしめるでしょう。机の上を散らかしたまま帰ると、きちんと仕事をしていない様子をしておきます。上司は、誰しない、水管理が不十分と許可を下すのは間違いありません。責任のある仕事を任せることができず、出世の道が閉ざされます。きれいに机の上を片付けて会社の人が出世できる。片付けの面倒くさい気持ちもあるでしょう。翌日、仕事に取り掛かるよう資料を散らかしたいこともありません。だからといって、金銭に関わる資料や、そういう机の上になると、帰宅してから中に盗まれたり、通りつつがあります。ちょっとした余裕になるところへつながり、会社に甚大なダメージを与えることがあるのですが、決してできません。片付けるのも仕事の一つです。会社ではきちんと机の上を片付けておくことが大切です。仕事の資料は全て引き出しの中にしまいましょう。特に金銭に関わるものは、大切の引き出しやキャビネットにしまうようにしてください。書籍や読書系であれば、机の上に出したままでもいいですが、全て綺麗に並べてから退社することです。別に時間のかかることはなく、思いつくもあればできることでしょう。できればついでに簡単な掃除をしておけば完璧です。机の上をきれいにできれば、心がすっきりして、帰り道も気持ちよくなります。机の上はその人の頭の中でなく、仕事の信用を表すポイントです。きれいに机の上を片付けて退社する人が出世できるのです。仕事を終えて退社するときは、机の上をきれいに片付ける。出世するために大切な30のこと。その順に、小さな雑務ほど、ニコニコ気持ちよく引き受けるよう、責任を持って仕上げると出世はしないとなる。職場には小さな雑務が数多くあります。ゴミ出し、コピー取り、ファイリング、資料集め、資料管理、書類のチェック、スキャンショーに注意した処理。時にはちょっとした作業を頼まれることもあるでしょう。職場には意外と小さな雑務がたくさん存在して、あなたに依頼されることもあるでしょう。どうしたら小さな雑務を指示された時のファイリングが大切です。いやいや引き受けていませんか。出世競争に忙しく、雑用なんてしていないという場合はよくありません。引き受けないというものではなく、そこにいやいやなれているのが大事です。どうしてこんな雑務を私がやらないといけないの。という気持ちがあると自然と思っています。消極的な態度は見て、スーパーに、どうしたら何を務めるでしょう。小さな雑務をきちんとできない人に大きな仕事は任せられません。小さな雑務をやや様子で対応していると、出世は厳しくなります。小さな雑務をニコニコ気持ちよく引き受けよう。小さな雑務をニコニコ気持ちよく引き受けましょう。はい。と元気な声で引き受けると、依頼する上司の気持ちが良くなります。もちろん気持ちよく引き受けるだけでなく、きちんと責任を持って対応することも大切です。小さな雑務であっても仕事は仕事です。自分に与えられた仕事だと思って、きちんと責任を持って対応しましょう。コピー取りであれば、漏れたり書いたり通過しないよう正確にコピーします。ファイリングであれば、分かりやすく画面をして、きちんと書類を揃えて、きれいに仕上げます。資料管理であれば、きちんと食べて、しっかりコピーして、一枚も読めないように準備します。書類のチェックなら、一つの間違いも見逃さないよう、しっかり対応します。小さな雑務を丁寧にこなしましょう。小さな雑務では、小さな雑務でも丁寧に仕上げると、すぐにね、最後の仕事となって現れます。仕事の完成度があなたのサインとなり、小さな雑務であっても仕事力が上げてきます。完成度が高ければ、第三者に見たとき、この仕事をしたのは何ですかね、問われるようになるでしょう。小さな雑務でも何気なく丁寧に対応する姿は存在感が出て、必ず評価が上がります。この人ならもっと大きな仕事もできるに違いない。もっと高いポジションの方がふさわしいと、どうしたら期待されます。小さな雑務を完璧にこなすと、出世はしないと思うのです。小さな雑務であっても、気持ちよく引いて責任を持ってやり遂げる。出世するために大切な30のこと。その13、出世する人は9割が上手。出世する人は9割が上手です。自分のことだけでなく、周りも注意を持って、先に反応します。目をつめている同僚がいれば、あまり無理をしないでと声をかけます。食事の悪いものがなくなりそうになったとき、ここはいかがですかと声をかけます。多くの仕事を抱えて大変そうな人がいれば、何かお伝えしますと、できる範囲で手を動かします。バックオフィスで働く人もいつもありがとうございます。おかげさまで助かっていますと、敬意を払います。優しい人とや小さな人になって、態度が一緒にいます。まず相手のことを呼んでいるかのようです。相手が必要としていることをさせて、先にサポートする姿は、頼もしみません。出世するためには、9割に応じてしましょう。9割ができる人は、魅力的ですなと言います。周りから、さすがにあの人は、違うね。と支えられて、評判になるでしょう。9割できると、思いやりのある人がいるので、両方の人間関係に役立ちます。9割できる人は、どうしても証明を取るのに実践に生かすものは間違いありません。9割の社会を変えることは、決まりは組織や才能が関係しているように思われますが、そうではありません。生まれつき感性の強くて、決まりは自然にできる人もいますが、全く諦める必要はありません。決まりの力はちょっとしたことで考えることができます。それは相手の立場になって考える習慣です。相手の立場になって考える習慣があれば、想像力の話の幅が大きくなります。今の人はどんな気持ちなのだろう。どうすれば喜んでくれるだろうか。こうすれば助かるのではないか。相手の立場になって考えればどんな行動をすべきか見えるようになります。より細かい点に気づけるようになり、見えないところが見えるようになります。最初のうちはピンとこなくても、普段から決まりを意識していれば少しずつできるようになっていくでしょう。スマートな決まりはバラズを踏まないとすぐ打たないことがあります。場に応じた適切な対応というものがあり、あの中にはバラズが必要になります。頼りになるのはさらに言う機関上手な人です。あなたの職場には機関上手な人が紹介がいるのではないでしょうか。この人はいつも機関が素晴らしいという人がいれば、ぜひお手本にさせていただきましょう。上司、先輩、同僚はもちろん年下の方から学ぶ姿勢を持ってください。なんて素晴らしい機関なのだろうと感心するシーンがあれば、自分の問いで同じ機関を再現できるようにします。文章の話は著作権関で問題になりますが、機関の吸収は全く問題ありません。機関にはただなんという側面があります。上長と同僚からの結びつけて、こういう場面ではこうすると覚えていけばいいのです。同じ状況になった時、ピンと来るようになります。機関を意識しながらバラズを踏んでいきましょう。忘れそうな機関にもこすって書き留めておくのも名案です。機関のパターンをコツコツ覚えてましていけば、だんだん機関が上手になります。機関上手になる。出世するために大切な30のこと。その14、なぜ上司をサポートする人は出世するのか。出世者には直属上司のサポートを行いましょう。上司のサポートなんて興味がない。上司の仕事は自分に関係ない。自分の仕事さえ取り組んでいればいい。ごもっともないですが、残念ながらそれでは出世の道は険しいでしょう。上司のサポートは組織のサポートでもあります。組織ではチームプレーが大切ですが、チームの中でも特に重要な役目を果たしているのが上司です。上司の仕事がスムーズに進むことで、結果として組織全体、仕事全体がスムーズになります。新人の頃は自分の仕事で一体かもしれませんが、ある程度続ければ慣れてくるはずです。仕事内で余裕ができれば上司のサポートもらってください。イメージとしては上司の出世をサポートです。少しでも上司の早く出世するようできる限りのサポートにあたりましょう。先頭で所属事務所の候補者を応援するように、少しでも所属事務所の上司を応援しましょう。時は自分の手柄を上司に譲る配慮も大切です。上司が言われて手柄を差し出すのではなく、自分から上司に手柄を差し出します。強い抵抗を感じるところではありますが、考え方としては部下の仕事の一つとしては言うといいでしょう。上司に手柄を譲れば部下としての仕事を果たしたことになります。なぜ上司を出世させるのか。なぜ上司を出世させるのか。それはコストの上昇と関係があります。コストに上げなければ出世しようもできません。あなたの上で仕事の人間であっても肝心のコストがなっていればどうもなりません。だから上司を出世させるのです。上司のサポートを続ければ近い上司は出世を果たすでしょう。上司が出世すればコストに上げるため、結果として出世の関数が増大します。上司なんて自分のサポートしてくれるかは無視できない存在となるでしょう。コストに上げなければ最強の献身的なサポートを考慮して、上司があなたを推薦してくれることがあるでしょう。さあ、今度はあなたがこのコストに不満だと、上司が指名を受ける可能性があります。たとえ上司の推薦がないとしても、献身的な上司のサポートは第三者からでも評価となるため出世の一部となります。一見すると上司のサポートは遠回りに思えるかもしれませんが、実際は出世の最短距離です。上司のサポートをする。時は自分の手柄を上司に譲る。出世するために大切な30のこと。その15、先がない仕事は心の持ちようが大切。いやいやいやのではなく受けて立つ。先がない仕事があります。頭回しにしたことで、いざ必ずやらなければいけない。他の人に頼むのが難しく、自分がやらなければいけない。どうしても先がない仕事があるのです。仕方なく取り組むことになりますが、この時よくあるのが、いやいやるという姿勢です。見ることができないので、腹を食って仕方ないからやるかと思い越しはやる。取り立てて、まだいいのですが、これはなかなか思うように進みません。消極的な姿勢なので、なかなか頭が回らず集中もできません。だから仕事をすることになり、仕事のスピードも遅くなる。そう、転倒しようと思いなさして、良い成果を得るのは難しい。いやいやると簡単な仕事でもストレスを感じます。思 仕事もいやいやとつまらなくなるらしいです。少しでも楽に済ませたいので、なんとか手抜きができないという考えもできます。いやいやだったところでいい仕事はできないのです。避けない仕事は心の持ちようが大切です。開き直って潔く気持ちを切り替えましょう。いやいやではなく受けて立つという姿勢になるのです。受けて立つ姿勢になれば何になる。避けない仕事は避けられません。潔く見るのは諦め受けて立つ姿勢になりましょう。受けて立つ姿勢になれば積極的に取り組む姿勢になります。依頼者からさあこの仕事を授けられましたと試されていると考えましょう。仕事の挑戦状を突きつけられていることを明示してください。依頼者がいなければ神様から挑戦状を突きつけられていることを明示するといいでしょう。受けて立つ姿勢になれば積極的な姿勢に変わります。チャレンジ精神が刺激されます。チャレンジャーとして野心が燃えてきて仕事に対する意欲が湧いてくるでしょう。なぜにやる気が出てきて集中して取り組むようになる。自分の目標者を最大に発揮することになり予想以上の結果を出せるでしょう。受けて立つ姿勢になれば難しい仕事もすぐ終わりに違いません。同じ仕事をするにしても心の持ちようとして気分も行動も結果も変わります。実際にはいやいやした気持ちがあったとしても弱いことは吹っ飛ばしてシャキッと気持ちを切り替えてください。避けない仕事であることを受けて立つ姿勢で取り組みましょう。避けない仕事はいやいやのではなく受けて立つ姿勢になって取り組む。出世するために大切な30のこと。その重力。ギリギリならないと動けない人はいつか必ず痛い目に遭う。ギリギリならないと動けない人がいます。学生時代にチームを打ち合わせで乗り切った人もいるでしょう。普段は弁当を差ぶり前日になってようやく思い越しがあります。チームは明日だ。もう時間がない。と自分を追い込むことで必死の状態を作ります。人は追い詰められた時、忙しい集中力、行動力を発揮します。焦りが強ければ強いほど眠りも不足のため、徹夜により打ち合わせもできてしまいます。自分を追い込んだ結果、ギリギリ間に合わなければよかった。間に合ったと落とします。小学中学の頃であれば、真犯人を離れているのではないことも多い。普段から弁当をするのに慣れて、真犯人といえば打ち合わせと思っている人もいるものです。自分はギリギリならないと動けないタイプと思っている人もいるかもしれません。もちろん学生時代ならそれもありですが、社会人になってから注意が必要です。社会人になったらギリの行動は慎むのが賢明です。痛みがあるのは時間の問題です。今までうまくいっていたのは運が良かったからで。今ではギリまで自分を追い込んでそれでうまくいったかもしれません。それは運が良かったからです。たまたま間に合ったからです。いつもうまくいくとはありません。うまくいかないですが、そうでない時が大変です。学生時代であれば残念の仕事で済むかもしれませんが、社会人となるとそうはいきません。ギリということは余裕がないということです。社会人になれば、その時代が発生するのは日常3時です。電車賃、休廃、投票、突然の解雇、先方の急な予定変更、ミスによる課題など、確かようです。思いもよらないことが起こり、自分が発生することもあります。自分を追い込むためにわざとギリになってから追いかけたものの、結局間に合わなかったという場合もあるはずです。期日に間に合わず上司や取引先に迷惑をかけてしまえば、支払いだけではすみません。不利益や経済的な損失を出すことになるでしょう。人事状況に影響するのは間違いなく、場合によっては解雇に至る可能性もあります。ギリになってから動くのが習慣になっていると、プライベートでも信用を失い、周りから人が離れていくでしょう。悪いことですまなくなり、人生に大きなダメージを出すことになります。性格の問題ではなく、習慣の問題。ギリにならないと動けないタイプなら早めに改善しておくことをお勧めします。性格の問題から直せないと思うのが問題です。性格の問題ではなく、習慣の問題です。普段から意識して行動して習慣づけることです。普段から十分な余裕を持って行動することができましょう。社会人の務めは常に前倒しです。スケジュールの変更の際もまず前倒しから検討しましょう。無理な先回しもしません。今日できることは今日やります。常に余裕を持った行動を取ることをお勧めします。ギリにならないと動けないならギリでなくても動けるような環境を整えてください。最初は少し大変かもしれませんが、心を入れ替え新しい自分に前倒しを取り組んでください。一旦習慣になればあとは自然と体が動き始めます。ギリの行動に対して抵抗を感じるような自然と余裕を持った行動が当たり前になります。ギリにならないと動けないタイプなら早めに改善する。出世するために大切な30のこと。その10なら、後から結果が出る仕事は結果が出ることを明示すれば続けられる。仕事には2種類あります。1、今すぐ結果が出る仕事。2、後から結果が出る仕事。今すぐ結果が出る仕事はモチベーションが続きやすい。感情直後に結果が出ればやったらやったんだで達成感があります。脳の報酬系を刺激してまたやってみたい、もっと続けたいという気持ちになります。具体的な具体を感じると次の展開も考えやすくなります。結果がすぐ出ると仕事の前に進んでいく実感があって長く続けることができます。厄介なのは後から結果が出る仕事です。後から結果が出る仕事はなかなかモチベーションが続きません。結果が出るまで大変な生じることがあります。半年後、1年後、3年後、場合によってはいつ結果が出るかわからない仕事も目指しかねません。後から結果が出る仕事はひたすら仕事をこなすだけになります。達成感が小さいもしくはありません。淡々と処理している感覚になって無関心を感じます。具体的な具体がないと本当に超えているのだろうかと不安になるでしょう。結果が出るのが遅くなればなるほどモチベーションの本当に難しくなります。いつ結果が出るかわからない仕事もあればさらに不安が大きくなりますますモチベーションの保つのが難しくなります。こういう時モチベーションを保つにはイメージの力が大切です。頭の中で結果が出ることを明示する。頭の中で結果が出ることを明示するのです。後から結果が出る仕事は今すぐ頭の中で結果が出ることを明示しましょう。やった。と喜んでいる自分。自分が行った仕事で多くの人が去っている状態。仕事の結果が出て周りから取られている自分。ポジティブな結果が出ることを明示しましょう。あるイメージであることは嬉しさも感動も湧いてくるでしょう。イメージであればまだ起こっていない未来でも想像できます。1年先のことでも10年先のことでも今すぐ想像できます。まだ起こっていないことでも今すぐ感動できてしまいます。頭の中であれば結果が出るのはいつになることは関係ありません。半年後であろうと1年後であろうとイメージすれば今すぐ達成感が出てきます。後から結果が出ることでも結果が出る感覚が生まれ続けられます。これがモチベーションのコントロールです。達成感はイメージが出るまで。達成感は達成しないといけないわけではありません。達成感はイメージが出るまでです。結果が出るイメージを変えればいいです。イメージの力を活用して結果が出る前にどんどん達成感を味わいましょう。結果が出る前によしできたとガッツポーズをしてください。たとえ結果が出るのが10年後であっても結果が出ることをイメージすれば達成感が出てきます。結果は出ていなくてもモチベーションのコントロールは持ち続けるのです。後から結果が出ることは結果が出ることをイメージしてモチベーションを保つ。出世するために大切な30のこと。その18、慎重な人がじっくり考えることが大事なので、経験を設定しておくこと。あなたは慎重派ですか？重要な決断を下すときはじっくり考えることが必要です。あんな決断は命取りです。特に大きな買い物やライフイベントの際は時間をかけて実行なさせません。大きなお金や責任が伴うことは後から悔やむことがないようじっくり考えてから決断を下すでしょう。もちろんじっくり考えるのはいいのですが、ここで慎重派の人が陥りやすい落としがあります。延々と考えすぎていつまでたっても結論が出ないというパターンです。慎重派の人がじっくり考えるときに延々と考えてしまう傾向がある。慎重派の人は慎重であるゆえに考えることも慎重です。ここに考えることがないか、何か見落としていることがあるのではないか、もっともっとよく考えていればいけない。何週間も何ヶ月も悩み続けます。ずっと慎重な続きいつまでたっても結論が出ません。結論が出たっても何か見落としていることがあるのではないかと不安になって再び悩みます。慎重派の人はじっくり考えるのは良いことだと思っているので思考に立ち上がります。延々と考えるためになって結論が出ない状況になり物事が進まない。そして人生が即するのです。これでは冷めるチャンスも冷めません。時間をかけてじっくり考えることは大切ですが限度があります。じっくり考えることは大切なので期限を決めておくこと。もしあなたが慎重派ならじっくり考えることに心がけたいことがあります。期限の設定です。目安として具体的な期限を決めておきましょう。今月中に結論を出す。年末までに結論を出す。毎月毎月までに結論を出す。具体的に期限を設定するのが難しいなら、ありでもいいので設定しておくのが賢明です。どんなに遅くても期限が来たらその時判断で決断を下すようにします。どうしても期限に間に合わなければ期限上一回のみ認めるようにします。そうすれば永遠に考え続けることはなくなります。慎重であればいいのですが、物事が停滞しないようきちんと慎重派に合わせて対策を取っておきましょう。人生は行動してこそ意味があります。慎重派の人がじっくり考えるときは期限を設定する。出世するために大切な30のこと。その19、ミスは普段と違ったパターンの時に起こる。ミスが起こりやすいタイミングの一つ。それは普段と違ったパターンの時です。私たちの仕事は破綻されていることが大半です。ルーティンワークはもちろんですが、日々の一般業務についても繰り返しのパターンが多くなります。最初は考えて戦うとしても何度も同じことを繰り返しているうちにだんだん慣れていきます。そのうち考えなくても自然と体が動くようになります。素早く正確に動かせるようになり、ストレスも小さくなります。いつもの仕事という感覚になって涼しい顔で取り組めるようになるでしょう。そんな中、ある時期となっていつもと違ったパターンになることがあります。新しい手順が追加になったり、いつもの手順が省略されたり、などパターンの一部を変えて対応しなければいけない状況です。ミスが起こりやすいのはこの時です。いつもの癖で体が動いてしまったり、普段と違った順に混乱したりして、ミスが起こりやすくなるのです。まさにぐったりが起こります。ミスをしても気づかずそのまま放置になることも少なくありません。時間が経過していくにつれて悪影響が拡大していき、気づいた時は行動になっているのです。前もって意識していればいつもどうしている。いつもと違ったパターンになることは自分に対して中断を出してください。普段と違ったパターンをするときは自分でもピントを分かるはずです。自発的に気持ちを引き締め、中断を落としておくことです。勝手に体が動きそうになっても意識して抑えるようにします。意識的に仕事のスピードを落とし、一つ一つの順に注意を向けるようにします。チェック指導を使ったり、ダブルチェックや指差チェックを入念に行ったりします。 普段と違ったパターンイコールミスが起こりやすい法則として覚えておくことです。自然と考えが働くようにしておきたい。経験上すでに笑っている人もいるかもしれません。改めて意識して心に実感に刻んでおきましょう。ミスが起こりやすいタイミングと笑っているだけでもミスの防止につながります。いつもと違ったパターンになるときはミスが発生しやすいタイミングとして中間点を目指す。出世するために大切な30のこと。その20、一時上司の言い間違いをして出世するは出世できない。出世したいなら上司の言い間違いの対応に注意してください。上司も人間です。勘違いや良くないでうっかり言い間違えることがあります。もちろんその言い間違いが重要なのであればきちんと指摘した方がいいでしょう。金銭や契約内容に高い間違いがあれば放置するわけにはいきません。放置しておくと後々悪くなって仕方がいけない点で伝えるためにしてきておくのが賢明です。しかし小さな言い間違いというよりはその範囲ではありません。言い間違いについてもスキルを身につけておくことです。例えば次のような意見があったとき上司はどう感じるでしょうか。ビジネス戦争は見たことがある。ビジネス戦略と考える上では申し訳ないことです。いえ違います。申し訳ない。誠です。正確には270年も続いたではないか。いえ違います。正確には260年もあるんです。きちんと人間、ことわざ、ビジネス用語など様々な言い間違いがあり、上司も人間ですからちょっとした間違いがあるものです。良かれと思って指摘すると上司に報告されることになるでしょう。正しい指摘の判断の場合は納得がいかないと思うかもしれませんが、上司も感情を持った人間です。部下から一時、細かい指摘をされると言い返しません。上司は面接をされているような印象で、君を揃えることになります。それが結果として出世に悪影響を及ぼします。決定的者に決まれた出世は絶望的です。出世は決定的者の行動で決まることが大きいからです。上司の言い間違いについてもそういうふうにいかない小さなことであれば通じましょう。あえて指摘せず気づかない訓練させます。言い間違いがあっても話の全部がおよそ見当がつくでしょう。気づかない訓練もビジネススキルの一つです。指摘するなら上司の言い間違いを揃えないと遅くなりません。どうしても言い間違いを指摘したいこともあるでしょう。そんなことは上司の機能を損ないよう遅くない方を心がけてください。とにかく上司の面接を損ないことが大事です。私も記憶しないでしたら申し訳ないのですが、それは何の間違いではないでしょうか。こういう言い方であれば上司も悪い気がしないでしょう。素直にあなたの指摘を認めてくれるはずです。上司の言い間違いが小さいことならいちいち指摘せず通す。どうしても指摘するなら上司の機能を損ないよう遅くない方を心がける。出世するために大切な30のこと。その11、必要に応じて協力を求めることは出世に欠かせない姿勢。出世を目指すなら必要に応じて協力を求める姿勢を身につけてください。もちろん自分に与えられた仕事は責任感を持って取り組むことが基本です。自分のスキルアップのためにもやはり自分が対応するのがいいでしょう。ここで了解されることがあります。与えられた仕事は必ず自分一人で対処しなければいけないと思っている人がいます。これは違うのです。人に助けを求めてはいけないという意味ではありません。大切なことは仕事を完了させることであって自分一人で対処することではありません。むしろ協力を求めることは出世に欠かせません。必要に応じて協力を求めることは出世に欠かせない姿勢です。自分一人で難しい仕事は上手に人を頼っていこう。与えられた仕事で悩ましい問題に直面することがあるでしょう。一人では対応しきれない仕事量だったり対処法のわからないことがあって行き詰まったりです。最初はもちろん自分で対応していますが自分一人でやるのは難しい。限界があると判断することもあるはずです。必要な仕事ではあまりことなく協力を求め人の力を借りてください。どうしても不利でなくできないことは得意な人にないです。量が多すぎてこなしきれない仕事は余裕のある人に手伝ってもらう。自分で考えた上でわからないことがあれば人に聞いて知恵を解釈する。一見すると自分の仕事を放棄しているようにも見えますがそうではありません。きちんと仕事を完了させるために最善を尽くしている姿です。自分が取り組んだ上の行為ですから認められます。どうしたら一人で対応するよう信頼できるのですが、そうでないなら協力を求めるのは自然です。必要に応じて協力を求める姿勢は部下の力を見つけて行われたです。今は上司になる練習です。以前、あなたが出世して上司になれば部下に仕事を任せる場面の連続となります。日頃から必要に応じて協力を求める姿があると上司の言葉に高く評価されるでしょう。この人の上司に仕事を持ってもうまく部下に仕事を終わりくれるだろうという期待が高まります。また、仲間たちに協力を求める姿はコミュニケーションが取れている様子としても映るためますます出世に生かすことになります。部下の力を協力を求める姿勢を見つけておけば出世してからも何らかの仕事を応援できるでしょう。自分一人で難しい仕事は上司に人を頼っていきましょう。上司に人を頼る人には出世します。必要に応じて協力を求める姿勢を見つける。出世するために大切な30のこと。その12、金曜の夕方にその命令を出世は出世できない。出世をしたいなら金曜の夕方に注意しましょう。何に注意するかというと、いつも命令を出さないということです。金曜の夕方に入っていつも命令を出してしまいます。今週中に出来たて仕事を数えてスッキリしたいので、定時になっていつも命令を出します。月曜まで、月曜の午前中までなど厳しい期日が設定されていることも少なくありません。金曜の夕方にその命令をすると 100% 相手の迷惑になります。土日返上で仕事をしようと言っているようなものです。自分は命令を受けばスッキリ気持ちの良い週末を受けるかもしれませんが、相手は違います。相手は受け取った命令を見ていつも仕事の対応をしなければいけなくなります。ストレスを感じるでしょう。わざわざ仕事はスピードの大切ではありますが、だからといって相手に迷惑をかけるようなことがあってはいけません。金曜の夕方にその命令をする人は自分勝手で相手の都合を考えていません。自分勝手で相手の都合を考えないような人は出世できません。メールの送信相手の上司であればもっと大変です。非常識なやつだと思われることは間違いなく出世が遠ざかることになるでしょう。自分は大丈夫と思っている人もいるのは禁物です。一度メールボックスの送信済みコーダーをチェックしてみてください。知らず知らずのうちにうっかり犯しているかもしれません。急ぎの9割は感じない。急ぎだから仕方ないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。急ぎの9割は感じないです。冷静に確認すると急ぎではなく普通の要件でしょう。金曜の夕方はテンションが高まりやすいタイミングです。気持ちが高揚しているせいで急ぎのように錯覚するのです。普通のメールを急ぎと思い込んでいる自分に気づいてください。金曜の夕方メールを出さないなら月曜の朝に回しましょう。同じメールを出すにしても金曜の夕方から月曜の朝で相手に与える印象は全く変わります。本当に急ぎだと断言できるならですが、そうでないなら月曜の朝に回すのが天命です。金曜の夕方にそのメールを出す人は出世できません。金曜の夕方ではなく月曜の朝にメールを出す人は出世できます。金曜の夕方にそのメールを出さない。急ぎであると勘違いしている自分に気づく。出世するために大切な30のこと。その13、納期間に合いそうになれば、また時点で連絡を入れる。仕事には納期が必要です。仕事に向かうものをこのように進まず迅速に遅れることがあります。このままでは納期間に合いそうになると思う時間があるもの。間に合わないなら確実な迷わず連絡を入れるのですが、難しいのは微妙なものです。仕事のペースを見ているとちょっと危ない。間に合わないかもしれないと感じることがあるのです。間に合わないの境界線上の時はなかなか判断が難しくなります。納期間に合いそうになと思った時は運命の分かれ道です。一番の場合は納期直前に連絡を入れること。よくあるのは納期直前に連絡を入れるというパターンです。奇跡の段階を信じた気持ちもあるでしょう。間に合わないかもしれないと思っている意味まで様子を見るものの一向にスピードアップが伸びない。お手を戻せず最終的にやっぱり間に合わないということになり、納期直前に連絡を入れるのです。これはよくありません。発注者をパニックにさせます。発注者は納期に合わせてスケジュールを立てています。スケジュールは綿密になっていて、一つずれることに続くスケジュールにも影響が及びます。納期に間に合わないのは誰かで迷惑をかけますが、直前になって連絡を入れるとさらに迷惑をかけることになります。発注者は仕方ないですねと受け入れてくれるかもしれませんが、本当のことはわかりません。言葉を飲みにしないことです。少なくとも慎重としてよくありません。どうして直前になって連絡を入れるのだろう。こちらの都合も考えてほしい。この時は訂正を装っていても不満を覚えているに違いません。納期に間に合わないそうになれば、納期間に合いそうになれば、また時点で連絡を入れることです。しばらく様子を見たい気持ちもあるかもしれませんが、今は禁物です。余裕を持って連絡を入れると、納期直前に連絡を入れれば全く意味がないです。発注者のことを考えると早めに連絡を入れておくのが得策です。間に合いませんという連絡はマジであっても、できるだけ早めに連絡を入れた方が分かりません。納期を伸ばしてもらえば、自分も時間に余裕ができるので、落ち着いて仕事に取り組みます。納期を伸ばしてもらったものを結局最初に設定した納期間に合えば、それはそれでいいのです。納期を伸ばす必要はありませんでしたね、と思います。早めに連絡を入れておけば、発注者はその内容と気づかに心を動かせ、闇評価が上がる可能性もあります。余裕を持って連絡を入れておけば、発注者も余裕を持って、スケジュール調整ができ、迷惑を最小限に抑えます。納期間に合いそうになれば、また時点で連絡を入れる。出世するために大切な30のこと。その14、プロになって満足するのではない。プロになって活躍することが大切。プロは何か、その分野に難しい、高いスキルを有している人のことを言います。今は専門家です。仕事をしている人にとって、プロは憧れの存在です。プロという響きも憧れない、プロを目指して励んでいる人も多いはずです。プロになりたいという人もいます。プロは好きな方でスピード感もあります。常に仕事の完成度が高く、最後まで丁寧に仕事ができます。しっかりスキルを身につけて経験を積んでいけば、いつかプロに進出でしょう。もちろんプロを目指すのはいいのですが、ここでよくありましたケースがあります。プロになって終わりというケースが多いのです。プロになることを目標とするのはいいのですが、ここで終わっては意味がありません。多くの人が目指しているからこそ、プロになったことに夢がなかったと誤解している意味が正直です。プロになってから本番。プロになってもお金が稼げないと悩む人がいます。それはプロになって満足しているからです。プロになることを目標としているからです。プロになってもぼーっとしているだけでは仕事の結果はゼロです。お金も稼げなくて当然です。大切なのはプロになることではありません。 運になって活躍することです。運になってから本当のスタートラインであり、活躍することが果たせません。せっかく運になってもその隙や経験を生かさなければ、ただの人材です。どんなに切れる情報も使わないといけないように、どれだけスキルの高いことも活躍しなければ意味がありません。メントや国家資格を取って満足してはいけません。メントや国家資格をきちんと生かして活躍することが大切です。運になったらどうすれば自分を生かせるかという発想に切り替えることです。磨いたスキルを世の話のために出すことです。運になることがゴールではありません。運になってから本当のスタートラインです。しっかり活躍してプロとしての使命を果たすこと。もしあなたがプロであれば自分に追いかけてみてください。運になって満足していないか、きちんと活躍していないかと。運になって満足するのではなく、運になって活躍することが大切です。プロとして活躍するのは本当のことです。運になって満足するのではなく、運になって活躍する。出世するために大切な30のこと。その15。根本的にユーマーに投げ合わないな、いつのことを捨ててしまい。自分の結果だけで直球勝負すればいい。ユーマーはコミュニケーションのスパイスです。会話にユーマーを含めると、我々間に盛り上がったりします。ユーマーがあると飽きずに話を聞いてもらいますね。プレゼンでもちょっとしたユーマーを交えて我々に場面をすることで雰囲気が現れます。調子の中国はですね、ビジネスをスムーズにできるでしょう。ユーマーはコミュニケーションを活性化する働きがあるので、人から心がけている人も多いことでしょう。ところがユーマーを意識しているものをこのように到達しないことがあります。いくら頑張ってもユーマーが思いつかない。ユーマーを意識しているが一向に到達しない。自分にはユーマーセンスの欠けもない。いくら意識してもユーマーに到達しない人がいるものです。世の中にはユーマーがないという人も少なくありません。もともと口数が少なかったり、真面目な性格だったりすれば、ユーマーの行動は厳しいでしょう。中途半端なユーマーは寒いからです。そもそもユーマーを受け付けない性格の人もいます。ユーマーになりたい性格であれば、うまくユーマーを言えないのも当然です。根本的にユーマーになりたい、あれば、方向転換の検討をしてください。いっそのことユーマーは捨ててしまいましょう。根本的にユーマーがあれば、潔く考えます。代わりに仕事の結果で直球勝負するのです。ユーマーは必要ではありません。内容になった方には間違いませんが、絶対必要なものではありません。ユーマーなければ何でもいいです。ユーマーを捨てる代わりに仕事の結果で直球勝負しましょう。ユーマーの場合、人間がつまらないと言われても気にしないことです。ユーマーになっても結果なければ評価されませんが、ユーマーになっても結果なら評価されます。無料してからユーマーを言うなら、いっそのことユーマーはなくして仕事の結果だけで直球勝負することです。全く悪いことではありません。これもまた個性に合った生き方です。ユーマーに使っていたよりも仕事に同化します。選択と集中を行うことに素晴らしい結果を出せるでしょう。ユーマーがないと文句を言われたら仕事の結果はきちんと出していると言い返せばいいのです。根本的にユーマーになるであらないなら、完全にユーマーは捨てて仕事の結果だけで直球勝負する。出世するために大切な30のこと。その16。肥満体は出世できない。ただし、痩せずにも要注意。出世を目指すなら相手に至るのです。出世と相手は無関係に思うかもしれませんが、実はしっかり関係しています。まず、中社員は肥満です。残念ですが、肥満体の人が出世するのは厳しいと考えた方がいいでしょう。欧米では肥満体の人は出世できないと言われています。肥満体は自己管理能力の欠落を表します。自分の体質が管理できない人の中の管理もできるとは考えにくいため、評価を得られず出世が厳しくなるのです。今すぐ言動を始めよう。どの回数と肥満と言えるのか。肥満かどうかの判断は社員によって判断するのではなく、客観的な基準で評価するのがよいでしょう。こういう時に役立つのは BMI です。BMI が25以上を超えたら肥満と判断してください。もしあなたが肥満体に当たらなら、今すぐ言動を始めましょう。出世だけでなく健康にも関わることですが、ダイエットは待ったなしです。来週から来月からとまず早速今日から言動に取り組んでください。体重管理の目標は BMI の標準管理です。具体的には BMI が18.5以上25万です。運動と食事制限の両方を行いながらコツコツダイエットに取り組んでいきましょう。ただし急激なダイエットはさて長期的な計画でみんな体重を落としていくようにしてください。長い目で取り組んだ方が無理なく続けられ、リバウンドも少なくなります。痩せずにも要注意。さて注意しなければいけないのは肥満体だけではありません。痩せずにも注意してください。BMI が18.5なの場合、痩せずにと判断してください。痩せている場合、何々に痩せこそって、これと体の状態では肥満体と同様、自己管理に問題があると見なされるでしょう。完全に自由を同意として健康な状態です。最低限の筋力や体力差なければ精力的に仕事をするのが難しくなります。痩せすぎていると免疫力が下がって、病気が死んだり仕事ができなく、非常に支障が出る可能性があります。タンパク質の豊富な食事をたっぷりとって積極的に食べることを意識しましょう。また、筋トレと有酸素運動でしっかり筋肉を増やし、増量を行うといいでしょう。減量であれ、増量であれ、達成には強い意志が必要ですが、仕事に必要なマインドを鍛えるつもりで取り組んでください。標準体験であれば、出世の道も開かれます。肥満体、痩せすぎの人は BMI の標準を目指して体重管理を行う。出世するために大切な30のこと。その17。仕事の悩みをパートナーに相談してみると気づきが得ることが多い。仕事の悩みは一度パートナーに相談してみるといいでしょう。自分の知識やチームの限界があります。自分で考えているとどうしても主観的になってしまい、知恵が狭くなっていることがあります。知らず知らずのうちに頼った見方をしていることも少なくありません。一人で抱え込んでいてはなかなか問題が解決せず、ストレスも溜まるからです。そんなときに頼るというのがパートナーです。仕事上で悩んでいることがあればパートナーに相談を申し上げてみるといいでしょう。もちろん、金銭事項や資金については厳守が絶対です。パートナーに相談しても無駄。気持ちいいアドバイスができるわけがない。仕事のアドバイスなんてあなたに決まっている。そう思うかもしれませんが、無駄です。たとえ仕事だとしても相談を申し上げてみる価値があります。現場のことについては無事で完全に第三者であり、性別も異なります。しかし、客観的な立場で良い知識がないからこそ、パートナーであれば素直に感じたことや思ったことを話しているでしょう。パートナーの人間の人に託されたり、なることを思ったりすることは少なくありません。会話のキーワードがインスピレーションを得て、アイデアにつながることもあるでしょう。仕事の悩みをパートナーに相談してみると気づきが得ることが多い。ダメなことという気持ちでいいので、一度相談を申し上げてみるといいでしょう。今こんなことで悩んでいるんだけど、どう思う？意外な点の前、問題解決の糸口につながることがあります。パートナーはプライベートだけでなく、ビジネスでも頼りになる存在です。資金や金銭は公開しないこと。繰り返しますが、金銭や資金については厳守が絶対です。いくら相談とはいえ、金銭を待つのは言語道断。資金は固く守ることが必要です。では、金銭や資金については相談を諦めるしかないということではありません。こうした場合に有効なのは、ぼかしと例え話のテクニックです。数字や固有名詞については、特定的な量をぼかしたり、例えたり、通知が有効です。A 商品と B 商品になって、それぞれにこんな違いがあるとしたら、気になる場合を選ぶ。ある会社の A さんと B さんがいて、2人にこんな事情があって、対立しているとしたら、気になる場合を解決する。例えば、話で聞いてほしい。ある取引先でこんなトラブルが起きているとしたら、気になる場合を解決する。ぼかしや例え話を使えば、すぐに相談できるはずです。誰もでもいいので、仕事の悩みをパートナーに相談してみる。金銭については、ぼかしや例え話を使って、特定的な量に工夫する。出世するために大切な30のこと。その18。決定的に決められたら、どんなに実力があっても出世できない。仕事ができれば出世できる。そう思っているなら考えは改めた方がいいでしょう。学校では成績が良ければ正当に評価されるシステムがあります。学校は学ぶことですが、一番成績の良い人には賞賛と尊敬が集まります。成績は学生にとって最大のキーポイントになり、受験でも進路選択でも成績が良ければ良いというになります。その時の良いなってか、社会においても仕事さえできれば正当に評価され出世できると思っている人は少なくありません。ここに学校と社会の違いがあります。社会では仕事力と出世が良いことはありません。仕事を評価されることがあっても、決定的に決められたら出世は絶望的です。あなたの職場に仕事ができるのに出世できない人はありませんか。仕事ができたら評価されているのも変わらず、一向に出世できない人がいるのです。仕事ができるのに出世できない人には理由があります。決定的に決められていることが多いのです。決定的に決められているとどんなに仕事ができても出世できません。決定的に出世の可能性ができないのです。職業を受けるかもしれません。そんなふうにな、そんなふうになと腹を立てるかもしれません。しかし、残念ながらこれは現実です。信じられないならあなたの両親に聞いてみるといいでしょう。困った顔してもその通りだと言ってくるはずです。世の中の部では表現されることはありませんが、事実としてあります。どんなに機械か IT から進んでもそういうのはそうです。仕事や職場の人で成り立っている限り、必ず人の感情を中にあります。人の機械は人事も影響します。もちろん、独自に手伝う必要はありません。最後に起こしたことはありませんが、あくまで決定的に決められないように出世をしたいなら決定権者の悪口は絶対言ってはいけません。決定権者が良い人であっても、彼の悪口を言うのは控えておくのが変です。本人に聞こえていないから大丈夫と思っているならない考えです。限りった悪口は正直で本人の耳に届くと決まっています。うっかりトイレで話そうものなら腰に上司に控えるでしょう。あるいは腰に上司が上司にこっそり連れするでしょう。思いも言わないと本人の耳に入るのはあなたの学生時代に経験があるはずです。学校では教えてくれないことですが、出世をする上では重要なことなのです。あまり大きな声ではいないことですが、手遅れになる前にこの場を借りて真実をお伝えいたします。出世をしたいなら決定権者に嫌われないようにする。出世するために大切な30のこと。その19。なぜ、聴者の方が出世しやすいのか。聴者は出世しやすいという話を聞いたことはありませんか。そんなから、と思うかもしれませんが、あなたの会社に入場者を呼んでください。直接、各社の上司だけでなく、取締役や社長についてもチェックしてみてください。おそらく、聴者が多いのではないでしょうか。はっきり語られることではありませんが、社会は聴者は出世しやすいというふうになります。実際のこと、聴者は出世しやすい現実が実としています。 本に加えて異なるとさらに出世しやすくなります。なぜ既婚者の方が出世しやすいのか。それは次の3つの理由です。理由1、責任感の再開。結婚して家族ができることで守らなければいけない存在になります。守るものができると人は強くなります。妻のため、子供のため、家族の将来のためという気持ちは大きなモチベーションとなるでしょう。社会的な責任感が増すことで働く意欲が高まり、仕事に対しても責任感を持って打ち込んでくることが期待されます。理由2、社会的信用があると見なされやすい。社会には、当社の方が社会的信用があると見なされる風潮があります。上司の中には結婚の責任前というふうに考えを持っている人も少なくありません。顧客や取引先との間でも、相手が当社の方が安心される傾向があります。理由3、家庭事情を考慮されやすい。結婚すると、独身時代に行かれて家庭の出費が増える傾向があります。さらに、子供がいると子育てに家庭費用も必要となり、ますます家庭が大変になるでしょう。上司としては家庭が大変だろう。子供がいるなら長期費もかかるだろう。出世させていただければという心理的配慮もあります。上司も人間ですが、社会的には一層、長いことになるケースが少なくありません。社会の分離として、あなたの形に入れて嘘独身で出世、昇進した人は今でもいて、例外もたくさんあります。また、当社にもかかわらず、無責任な上司がいることもあるでしょう。出世で一番大切なのは、実力と実績であり、これは何でもない事実です。しかし、出世において有利に働く条件としてあることも事実です。はっきり語られることはありませんが、社会の不利として存在しています。頭の形に入れて嘘もないでしょう。当社は出世しやすいという風に続く。出世するために大切な30のこと。その30、上司の仕事が遅く感じるようになったら、喜ぶ。あなたの仕事が早くなったということ。最近、上司の仕事が遅くなったら、昔はスピード感のあった上司が歩くときは遅くなったように感じることはありませんか。上司の仕事はいつも早かったのに、この頃遅くなっているように感じる。上司はいつもテキパキしていたのに、最近はまだまだ様子が目立ち始めるようになった。上司の体調が悪いのはありますが、特にそういうわけでもない。仕事が遅くなった上司にちょっと嫌がらせかもしれません。上司なのに実感しようと思うかもしれませんが、そこで嫌がらせないでください。もし上司の仕事が遅く感じるようになったら、喜んでください。上司の仕事が遅くなったのではありません。あなたの仕事が早くなったということです。自分のスピードアップは実感しにくい。生徒は少しずつやるように仕事のスピードも少しずつです。自分の仕事が早くなっても案内自分では気づかないものです。自分のスピードアップは完璧かつ優雅なことなので実感しにくい特徴があります。あなたのスピードが上司を読めば相対的に上司の仕事が遅くなったと感じるようになります。特急列車急行列車を読むようなものです。きっと上司に限らず周りの同僚や部下たちの仕事の前後に遅くなったように感じるはずです。自分の仕事が早くなったとあれば上司のまたましていても簡単に接することができるようになります。さらにスピードアップを目指そう。さて、あなたの仕事が早くなったことが分かったらそこで終わりにするのではありません。満足するとそこで成長が生まれます。ここからが本番です。さらに仕事のスピードを上げていきましょう。仕事のスピードアップに終わりはありません。仕事のスピードが早くなってよかったと満足するのではなく、まだまだ早くできると思うことです。仕事のスピードは早ければ早いほどいい。仕事のスピードは遅くて困ることがあっても早くて困ることはありません。上司が遅くなったように感じるなら、次は上司が止まっているように感じるくらいのスピードアップを目指しましょう。未来の自分に期待してください。さらにスピードアップを目指すことでやる気もやらないも出てくるでしょう。次の目標が見つかることで次のステップに進めます。上司の仕事が遅く感じるようになったら、自分の仕事が早くなった仕事として喜ぶ。今のスピードを満足する、さらにスピードアップを目指す。出世するために大切な30のこと。まとめ。その1、堂々と出世を目指す。その2、与えられた仕事をきちんとこなす。その3、出世したい気持ちを持つ。その4、元気な挨拶や受け答えをした人を優勝になる。その5、個人プレーはさて、チームプレーを行われる。その6、きちんとビジネスマナーを見せ、誰よりも内容を行われる。その7、あとでやりますは、ピンピンする。仕事を依頼されたらすぐに軽くせよせる。今すぐ対応できないことができるので、早めに取り掛かることを宣言する。その8、日頃から口を固くして、品質のためには注意する。その9、日頃から感謝の習慣を大切にする。その10、今日やればすぐにできることなら今日やる。その11、仕事を終えて退社するときは、すぐに用件に立たせる。その12、小さな罪であっても気持ちよく低くて責任を持ってやり取る。その13、聞かない上手になる。その14、上司のサポートをする。時には自分のギャラを上司に譲る。その15、避けない仕事は嫌々なのではなく、受けた姿勢になって取り組む。その16、ビリビリにならないと動けないタイプなら早めに改善する。その17、後から結果が出る仕事は結果が出ているところをイメージして、モチベーションを保つ。その18、慎重な仕事はじっくり考えるときは、危険を設定する。その19、いつもと違ったパターンになるときは、ミスが発生しやすいタイミングとして習慣を促す。その10、仕事が遅くても焦っている様子があるなら早くして、ではなくゆっくり落ち着いてと声をかける。その11、必要に応じて協力を求める姿勢を見せる。その12、金曜の夕方に急ぎの命令を出さない。急ぎであると勘違いしている自分に気づく。その13、納期に間に合いそうになければ分かった時点で連絡を入れる。その14、今日になって満足するのではなく、今日になって活躍する。その15、根本的にユーモアになって合わないなら完全にユーモアは捨てて仕事の結果だけで直球勝負する。その16、肥満体や痩せすぎの人は BMI の標準を出して体重管理を行う。その17、誰のことでもいいので仕事の悩みのパートナーに相談してみる。金銭事項については小出しや例え話を使って特定できないように工夫する。その18、出世をしたいなら決定権者に嫌われないようにする。その19、当社は出世しやすいというふうに気づく。その30、上司の仕事が遅く感じるようになったら自分の仕事が早くなった仕事として喜ぶ。今のスピードに満足する、さらにスピードアップを目指す。